放送ポッドキャスト
俺のあの頃
いいですね。
生タイトルです。
いやーやっぱり迫力とかいいですね。この低い低音でね。
そうですね。
俺のあの頃。
はい。
この時間は今日のゲストライオンズライター解説者東尾修さんに思い出のエピソードを伺っていきます。今日はいろいろ伺っていきますからね。
あの頃ってどの頃かな。
いやもうそれはねもう昔からすごい昔から、うん、ちょっと昔から、うん、そして今からとかもういろいろで
いろんなあの頃です。
はい、はい、いろいろテーマ
ちょっと警戒しながら口を半分だからと思ってい
やもう無警戒でどんどんどんどん、はい、インコース攻めをリスナーにしていただければと思うんですけども、さあ東尾さんのご紹介改めて真由美さんからお願いします。
東尾修さん1950年生まれ和歌山県のご出身です。美濃島高校から1969年西鉄ライオンズに入団。太平洋クラウンライター、西武と球団名は変わってもエースとして投げ続け通算251勝、パリーグ MVP、 日本シリーズ MVP、 最多勝、ベストナインに輝き、現役引退後は95年から7年間ライオンズの監督を務め2度のリーグ優勝を果たしました。
東尾さんはまあ、ライオンズのユニフォームを脱いでから12年が経ったということで。
あ、もうそんななるの？
そうなりますよ。
そうなんですよ。
そのこと、その開始と思いませんでした。
はい、あ、そう。
でも、東尾さんね、今年のその WBC ではユニフォーム着られましたけども、どうでしょう、そろそろまた指導してみたいな、ってなりますか？
多分ね、WBC ってのは一発勝負じゃないですか。あの緊迫感たまんないですよね。なんか、その、優勝しなきゃいけないとか言われる中で、もう、ドキドキしてましたよね。
あ、そうですか。
まあでも公式戦も一試合一試合
緊張
するけど長丁場やから、あの精神力のタフさがなくなったから、も
う。そうですか。でも来てみるんなら監督、うん、あるいはピッチングコーチとか、何で来てみたいと思いますか？
何がいいんだろう。まあ本当は専門職、まあピッチングコーチだけど面白いんだけどね。そこだけ見ときゃいいから、監督コーチはいろいろこう、例えば選手だけじゃないし、ね、二、はい、軍のことも、球団のこともいろんなことはまああるから、まあでも楽しいのはやっぱり監督でしょうね。やりがいあるっていうのは。
いろんな部分でね、決められるっていうのはね。
年取ってやるのはコーチかな。
そうですか。
でまあでも、もういいやっていうね。
いやいやいや、やっぱりまだ東尾さんがね、ユニフォーム着てグラウンドにね、うん、で、指揮取られたりね、コーチの姿見たいなと思うんですけども。ね、さあ、そんな東尾さんにこれから一つずつトークテーマを挙げて思い出エピソードを伺っていきたいと思いますが、まずはこちら有田のみかん。まあ、東尾さんは和歌山県有田の生まれということで、うん、和歌山とみかんの名産地なんですよね。やっぱり東尾さんのお家の周りもみかん畑が多かったんですか？
そうですよ。あのね、皆さん知らない、みかん畑っていうのは、はっきり言うとあんま美味しくないの、
ね、よ。
え？山、山。
はい。
あ、山に。
そう、山の傾斜地のあるところが本当美味しいみかんだね。
へえ、それは。
平らな畑よりも。
そうそう。
それは、それはやっぱり日が当たるとかそういうことなんです
か？そうそうそう。南向きって言うのかな。それと、潮の風が当たって甘くなる、平地の畑って。みかん畑っていうのは畑やし、みかん山ですよね、山の。だから、向きと。だそれはね、まあ僕の田舎もそうですけど、学校の美濃島高校のところも、大体11月からだったら山がもう真っ黄色になっちゃいますから。で、12月になったらもうまたそれはなくなっちゃう。あれ大変よ。一個一個手で取るのよ、あれ。
あ、そうか。もう。
何万個か知らないけど、何十万個か知らないけど。
人海戦術なんですね、本当に人が。へえ。東尾さんのお宅も、うん、やっぱそういうみかんを栽培されてらっしゃる。
いや、栽培、そうそう。ね、うちはね、そのあんまり美味しくない平地の畑。
あ、みかん畑。
山は、その、昔は、その、高価ないいみかん。で、実は、うちは、その、おじいちゃんが、次男坊で、東京の上野でね、建具屋やってた、建具屋。
はい、はい。
で、うちの親父なんか東京生まれなんで、で、田舎へ帰って、で、みかん畑を作るんだけど、いいところ買えないわけ。畑しか。だから、本当の美味しいみかんっていうのはその山の傾斜のところなの。
じゃあ東尾さんもその収穫のお手伝いをされたりしたわけですか？
ね、そうですね。小学校の時や、とか中学生 やりましたよね。だからうちは畑だから取って運びやすいの。
ああ
、なるほど。
畑、段々畑っていうか山は、あれ、昔はこのなんていうか、この、なんだっけ、これ、天秤棒。
天秤棒に、はい、大きなカゴで。
担いで降りてくんのよ。
足腰って。うわぁ、大変だ。力いりますね。でも、なんか足腰が鍛えられそうな感じしますけど。
だから、うちはそれをやってないの、
それ
は。
あ、それをやってないんですね。なるほどね。そうか。
振ってみたが。
本当に、ね、そうだったんですね。
本当にそういう思い出っていうかね、学校よくサボってね、三河山へ走りに行くんですよ。高校の時に。なぜかって言ったらちょっと気分転換で、で、みかんのなってる頃は、みかん一つ二つ取って、もういいわけ、許してくれるわけ、三島高校野球部って帰って走ってると。
当時は、
頑張れ、おおらかな時代だったんですね。
そうなのよ。で、その、ちょうどその、初めて甲子園行くの決まってたから、みかん山へ登っても、取っても頑張れ、頑張れ。
頑張れ、もうどんどん持っていけ、みたいな。
そうなのよ。
へえ、東野さんは、あれですか、お子さんの頃ってのは結構やんちゃなガキ大将って感じだったんですか？
そうですよね。やっぱり大会そうでしょうね。
へえ、うん、じゃあ結構喧嘩も
いや喧嘩とかなかったですよ。
あ、そうですか。
うん、喧嘩なかったですね。
じゃあもう普通にやんちゃな。
そうですね。
もう東尾少年だったわけですか。そんな少年
が勉強たくさんしましたからね。
あ、そうなんですね。やっぱりそれが頭脳派ピッチングをね、これ生み出した元の
かもしれないです。信
用するかどうかは別として。いやいやいや、そんな何ニヤッと笑ったところで続いてのテーマいきましょうか。はい、続いてのテーマはこちら。親父。まあね、今日のメールテーマも父さん、パパ、親父ということで、はい、まあ日曜日父の日って、いうのもありましたけども、東尾さんのお父様、うん、さっき、その、ね、はどんな方、怖かったですか？
いや、全然怖くないのよ。殴られたことない
の。そうなんですか？
うん、
昔はね、結構その、手挙げるのが普通だっていうイメージあるんですけど。
そうですね。うちの親父は本当おとなしいっていうか、まあ、おじいちゃんから始まってるわけです、うちはね。
はい。
で、親父が、まあ、で、殴られたこともないし、怒られたこともない、あんまり。で、僕は初孫っていうか、おじいちゃんにとっての初孫だったんですよ。だから、親父とおふくろと一緒に寝てないんですよ。じいちゃん、ばあちゃんと一緒に寝てるわけ、最大に。
あ、そうなんですか。
そうなんです。非常に甘やかされて、わがままで育ちましたから。
おじいちゃん、おじいちゃん
そうなんです、そうなんですよ。
へ
ぇ、おばあちゃんのおっぱいを、
今手が向けてしまいましたけど。
おばあちゃんのおっぱいを握って寝てたんです
そうだったんだ。
それお母さんとしたら複雑じゃないですかね。
さあ、どうですか。まあ、どうでしょうかね。だから、親父っていうのは怒られたこともないし、なんかそういうのないんですよね。
あ、そうなんですね。じゃあ、まあもちろん普通に、もう食事とかでは話はするけれども、そういう、こらって言われたこと
ない。
あ、へえ、それは意外です。
ないね。
それが東尾さんが、その自分がお父さんになってから、うん、その、リコさんに対する態度になんかその、つながってるって部分はなんかあるんですか？
ありますよね。だから優しいし。
ああ。
リコさんの話になり表情変わる
ね。怒ったことは、ちょっと笑顔がね。怒った数より怒られた数の方が多いぐらい。
それはダメでしょ、しっかりしなさいってことですか？
まあそういう部分も含めて。
布団の中飛び込んだ時
とか。そうそう。
キレパパキが言って割れたりとか。
そうなんです。
そうですか。
うん、
まあ。
運動神経はあんまなかったんじゃないかな。
あ、そのお父様が、
うん、
あ、そうなんですね。
うちのお袋の方が、運動神経あったと思う。
あ、そうなんですか。
うん、そうなんです。
そうですか。じゃあお母様譲りの
多分
血を引いてる。まあ、もうそんなね、東尾さんは実のお父さんがいらっしゃって、はい、で、そして、まあ、野球界になって、
はい、
高校野球、まあ、それからプロ野球の世界でも、テーマじゃないですけど、親父ってね、呼べる存在ってのは結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけども。
そうですね、親父って、なんだろう、プロ野球入って、18歳で入って、最初の監督は中西さんやったんですよ。
ああ、中西修斗さん。
で、その次、稲尾さんやったんですよ。
はい、
で、その次は、誰だったかな、紀藤さんだとか、江藤さんとか、いろいろあって、やっぱり、稲尾さんに関して同じピッチャー出身の監督で、非常にこう、その一人なんですよ、僕は。多分9人か10人ぐらいの監督さんにやったんですけど、
はい、
稲尾さんだけなんです、ピッチャー出身の。だから、非常にこう、なんていうか、一番精神的に、親父に近いのは、まあ、年がでも一回りしか違わないから、おいさんぐらいかなっていう感じなんですね。
あ、稲尾さんが、じゃあその、親父に近いかなっていう感じなんですか？
まあ、どうも、年がそんなに近いから、田舎の見舞い行った尾藤監督なんかあったら、ちょっとしか、7つやつしか違わないし。
あ、だから逆にそう、親父っていう感じはじゃあもう、全然しないと。根本さんはいかがですか？
そうですね、そん、 親父っていう感覚じゃないんですね、なんか。
あ、そうなんですか。それは意外でしたね。やっぱりその尾藤さんであったり根本さんでかなっていうふうに思ってた、稲尾さんなんですね、存在的な。それちょっとびっくり。
やっぱりピッチャー出身ということで、
なるほど、
まあ一番僕のこういうなんていうか、基礎を作ってくれた時の教えてもらったりとか、そういうことが一番近いですね、やっぱり。
なるほどね、
あ、ちょっと親父っていうのはね、あんまりないんですね、感覚が。
あ、そうですか。じゃあ、ある意味、やっぱりそのね、まあ、身近というか、まあ、存在だったということなんです。
お兄さんとか親戚のおじさんとか。
だったんですね。
そういう感じですよね、なんか。
はあ。なるほど、今、俺のあの頃、はい、まずパート1ということでね、ちょっと伺ったんですけれども、はい、後ほどですね、パート2でもまたいろいろ伺っちゃいますんで、
はい、
ご期待いただきたいと思います。
いや、まあ、こういうことだったらいいですよね。
そうですか。何があるかな、
わかりませんよ。
ございます。はい。はい、